ラクラスイクレディオ、歌のサビが来たらお客さんに歌わせるアーティストさんへ、お願いですから聞かせてください。よしです。
確かにいますね。その人のサビ歌ってるところを聞きたいのに、みんな覚えとるからこうマイクをお客さんの方に向けて、
そうで1回目はまあまあ小さくてさ、ちょっと聞こえんから、うん、ワンモアタイムみたいな感じでもう1回
確かに
言ってなんかちょっと聞こえてくるんだよね、合唱っぽい感じが。
確かにね、
うん、でお客さんとしてはさ、
うん、
やっぱライブの時ってまあ密やん、この状況になる前はね、
うん、
隣の人の目気にして、あの声を大きめに出せない人もおるやん。
まあ恥ずかしいです
ね。俺はそっち系なんやけど、
はい、
うわちょっと恥ずかしいわどうしようとか言いながらさ、その時間が過ぎていくんやな、うん、
確かにね。
とかライブ映像とかでもあるけど、まあでもあれか、
うん、
なんだかんだでその一体感がいいんかな。
まあそうですね、多分ライブ感を楽しみに来てるんじゃないですか、それは。
うん、でも聞かせてください。
そうですね、
はい、
はい、ゆうじです。
はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマ行く前に、先週のテーマのね、
うん、
あの感想届いてるんでご紹介します。
ありがとうございます。
菅坂峠さんからです。こんにちは。僕も酔っ払って自動運転で帰宅したことは何回もある菅坂峠です。とりあえず財布やスマホはなくしたことないのでよしとしています。さすがに最近はおとなしくなりましたが、そんな僕の好きな時間帯はプシュッと開けて一本飲みつつ作る夕食タイムです。最近は手っ取り早い鍋が多いです。あのね、先週か、
はい、
好きな時間帯もうゆるく飲んでるの好きやわ、そして飲んどったら勝手に記憶ないまま自動運転で帰ってるわってことを言ってたよね、うん、
記憶はないけどいつの間にか家にたどり着いてるってやつですね。
いやでも優秀ですよこの、
うん、
とりあえず財布やスマホをなくしたことないのっていうのは。
確かに
俺あるもん。ある
聞きましたね。いや僕はないです。
あ、優秀やね。
はい、
自動運転やけど身の回りのものに対してのあの配慮がなくなってったんやろな。
前、結構前ですけどヨッシーと一緒に飲んどる時にヨッシーが多分もう自動運転になっとる状態で移動するでってなった時に、
うん、
もう普通に財布と携帯折ったまま立ち上がろうとしてた時ありましたからね。
ああもう自分なんていうの、もう忘れとんやな全部。それいつの話？
それは多分2013年か14年ぐらいの話ですね。ああ
その時らへん結構あったかもしれない。沖縄とかでもあったし。
ありましたね。
それなんかゆうじから聞いたことあるな。静岡。
ああそうですね、静岡のイベント終わりの打ち上げで、
はいはい、
もうヨシがもう携帯と財布置いたまま帰ろうするっていう。
多分泡盛とか飲んでるんでしょ。
多分そうですね。
大変ですよ、
はい、
気をつけんと。でね、これ夕食一本飲みながら作るキッチンドランカースタイルね。
いやこれ僕分かりますね、結構やってしまいますね。
いや俺もやるわ、あんま料理せんけどそれやると楽しく感じるな。
そうやね、
まあ、あとは酔っ払いすぎて、
うん、
包丁とかで扱うから気をつけんとっていうぐらいか。
確かに。
いやでも楽しくいきましょう。好きな時間帯の感想ね、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
じゃあ本日のテーマは文明の発達、古きを訪ねて新しきを知るをテーマにお送りします、
はい、
これ、まあ、ユージがなんか最近、
はい、
便利なもん買ったって聞いて今さっきさ、
うんうん、
その俺実物見てないから。
そうですね、この間届いたばかなんですけど。
何？
あのマッサージガン。マッサージガンって皆さんご存知ですか？
知らん。
もう、まあ、多分分かんないと思うんですけど。
聞いたことある。
はい、これはなんかあのよく肩とかになんかなんていうんですかね、こう振動して当てる。
あるで、昔から肩たたきってやろ。
はい、
おばあちゃんとか持っとったもん。
はい、でもそれのなんか鉄砲の形して、もうちょいなんか高度なやつですね。
何が変わったん？
まあ多分僕は詳しく分かんないですけど、振動のやつがあの効き目が高いやつが研究されてて、多分。
本当かよそれ。
で、あの先端も交換できるんですよ、
うん、
柔らかいのとか硬いのとか、あの体の部位とかに合わせてなんか付け替えれるんですけど、
うん、
まあ、僕も届いたばっかであの全然 使い切ってないから分かってないですけど、まあ、ちょっと効果が感じられるなっていう。
あ、なんか誰か知り合いが持っとって映像上で一瞬見たことある、めっちゃ速いやつ。
そう、めっちゃ速い。あ、そうそうそうそう、
確かにな、その速さはなかったかもしれんわ。なんかおばあちゃんが持っとったんは、まあ、炭酸か、なんか炭酸じゃないかもしれない、はいはい、単1ぐらいのぶっといやつとかさ入れてやるやつなんやけど、うん、それボタン押してポンポンポン、
めちゃくちゃ遅いじゃないですか
これ聞くんみたいな感じやって、その小学校時代ね。
そう、なんかあの釘とかを打ち込むインパクトっていうのがあるんですけど、それみたいな感じですね。
あの打ち込んだり外したりもできるんですね。ドリーンみたいな。
そう、それのなんか先端が優しくなったやつみたいな。
いやいや、あのまま来たら死んないやろ死んないやろ、
穴開いてしまいますね。
で、その話じゃないよね。それを買って、はい、なんか感じたんでしょ。
まあ、なんかそれって、それを買う前は僕はあの筋膜リリースって言って、
うん、
なんていうんですか、あれ、あの丸い筒みたいな、どう表現したらいいですか、筋膜リリースのやつ。多分分からない人多いと思う。
丸い筒みたいなやつ、まあ、いや、ね、はい、なんて言ったんやろ、細長い太鼓みたいな
というか、伝わるか、
あの雑技団サーカスの人がなんか上に乗って進んだりとか、はいはいはいはい、大道芸人の人が、うんうん、その筒の上に板を乗せてバランス取るみたいな、その丸いやつやろ、
はい、
棒状の筒よ。
あ、そうですね。
それが、いろんな凸凹があって、うんうん、例えば親指っぽい大きさ、
うん、
薬指っぽいとかね、うん、とか手のひらとかみたいな、まあ、面がいろいろあったりボコボコあるやつやな、
うんうん、でそれを使って今までは、まあ、僕ほとんどやってなかったんですけど、今まではなんか筋肉のほぐせない場所をほぐすみたいなんで、いや使ってたんですよ。
ほぐすんじゃなくて、あれ筋膜を
剥がすん
ですね。剥がすんやろ。だから知らん人からしたら筋膜を剥がすって何ってなると思うけど、筋肉と、うん、骨とかにその膜がついとって、それが固まりすぎると怪我の元になるかもしれんから、うん、たまにそれをちょっとほぐすというか剥がした方がいいですよって言ってる人もいて、それの、まあ、器具よね、
はい、
うん、
でそれをアナログ的に、まあ、使ってて、
うん、
まあ、最後の方はほとんど使ってなかったんですけど、
うん、
で結果やらんなと思って、あかんなと思って、まあ、それを導入したんですよね僕は。
マッサージガンの方ね。
はい、マッサージガンを導入して。
そっちの方は気楽やから。
そっちの方がなんか本当に気楽ですね、うん、こうつけて足に当てるだけでよかったりするんで、
うん、
まあ、時短にもなりますし、
うん、
なんていうんですかね、もう文明の利器を頼ってしまってるんですけど、
うん、でなんかあれよね、その、
うん、
便利になっていってる中で、
はい、
その便利になって得たものと、
うん、
実は便利になる前、文化が発達する前にだからこそどうしたらいいのかっていうのを多分工夫して過ごしてきた時代の人たち、
うんうん、
でなんかちょっと、まあ、なんやろな、考え方というか体の使い方とか、
うん、
全部違う気がしとって、
はい、
それが果たしていい方に転がってるのか、実は科学とかが進歩しとるように見えて、
うん、
後ろに後退してるんじゃないかっていう感じの、
ね、そうですね。
これまあいろんな考え方あるもんね。これ聞いてる人で、うん、まあ、発達してここが良くなったんじゃないとかね、
うん、
それをが発達したことによってこういう文化が失われたかもしれないみたいなことを思いついた人はぜひメッセージとかね、ツイッターにも、あの FM マイズルからラクラシックレディオ宛てにも送ってほしいですけどね。
ああ、いいですね。
多分ね、そういうの結構いろんなジャンルの中でも話聞くから興味はあるな。
まあ、いろんな部分でありますよね。
うん、
そのマシンガンじゃないわ。
マシンガンいきなりどこの戦場にいたの
マッサージガンがマシンガンになりました、ね、
怖いわ、
まあ、マッサージガン以外にも、まあ、僕車乗るようになって自転車から車になったりとか、
うん、
まあ、歩きから自転車になったりとかも、それも見える景色が変わったりとかもしてるんで、
まあね、
感じるもんも変わってきてると思いますね。
どっちか一個じゃないとあかんじゃなくて、
うん、
その両方を知ったり、うん、両方の視点とかいろんな視点尺度を知りながらも場面場面に合わせて柔軟に変えるたり対応していくっていうのがいいんじゃない。
確かに
これはこれじゃないとダメみたいな考えじゃなくてさ、なんかそういうので言うと、
うん、
なんか最近面白いなと思ったのが、
はい、
じゃがいもの話で、
じゃがいも、はい、
どこだったかな、アフリカかなんかからじゃがいもを輸入した国があって、
うん、
でじゃがいもって言ってもいろんな株があるんや。
株、
うん、なんか例えば大きさはこういう大きさになりやすいとか、
はいはいはい、
病気に強いとか、
うんうん、
早く成長しやすいとか、
うん、
なんかいろんなじゃがいもって一口に言ってもかなりの種類があるらしくて、
うん、
でその中でやっぱ仕事として売りたいと、うんうんうん、輸入した方はね、
はい、
だから効率がいいじゃがいもだけを輸入するようになったのよ。
なるほど。
そうやって便利ってことやんか。
確かに。
今の話で言うと、でそれをやったことで、
うん、
かなり儲けが出たんけど、
うん、
ある一時に絶滅したらしいん、そのじゃがいもがその国でね。
へー。
でそれはなぜかっていうと、
うん、
そのジャガイモは育ちやすいんやけど、
うん、
とある病気にだけは弱くて、
うんうん、
その病気が流行ったら一網打尽になくなったらしいんや。
へ
ー。でそのことから言えるのはなんか弱いもの強いもの、
うん、
育ち遅いもの早いものとか、
うん、
いろんな種類があってそういう環境の変化に対応して生き残っていく多様性があるのがいいと、
うんうんうん、
でそれがなくなって一つだけになると実は絶滅しやすいっていう歴史もあったりするとかね。
へえ、面白いですね、うん、
だから今さっきの車なり歩きなり、
うん、
まあ、飛行機なり何なりあってもそれ一つだけになったら大変かもしれんし、だからマッサージガンだけもしんどいかもしれんし、普段からさ、
うん、
ちゃんと柔軟するとか運動するとか、
そうですね、
いろんな角度から視点から立ってね、なんか考えてみるんでいいんじゃないかなと思いますけどね。
まとまりました。
まとまりましたね。じゃあ後編お願いします。
はい。ラクラシックラディオ、
ラクラシックラディオ、さてということで後半はラクラパズルのコーナーです。このコーナーは文の〇〇を埋めてもらう、フリースタイル具合を見せてもらうコーナーです。先週のお題は、
先週のお題は好きなお菓子は〇〇。
好きなお菓子はですね、数学者のお菓子です。私は岡清氏。
あ、そういうことですか。略してお菓子ってことですか。
お菓子です。
お菓子、
岡清氏です。
あだ名がお菓子なんですか。
じゃあお菓子です。何々氏っていう名前で。
あ、そういうことか。
え、これそれじゃないの。
いや今あ岡清氏って言ったから略してきたんかと思った。
あ、上の名前が岡なの、
うん、で何々氏っていう意味だったってこと
ね。お菓子が好きです。
なるほど。はい、ありがとうございます。
え、これお菓子の話じゃないの。
食べる方のお菓子ですね。
食べる方か、
はい、ちょっと
間違えた。
難しくてすいません。
はい、メッセージいただいております。仲良しさん、仲良しかな。
ああ、そうかもしれん。
仲良しかもしれんしな。
C がついとんもんな。
そうやな、 そのパターンあるな。私の好きなお菓子はプチシリーズチョコラングドシャです。読みづらいな。プチシリーズは手軽な価格でいろんなお菓子が買えるので友人と遊ぶときなんかに大変重宝するのですが、中でもチョコラングドシャは別格に美味しく感じます。 もしまだ食べたことがない人がいればぜひ食べてみてほしいです。食べたことないようなあるような、
いやこれはわかるわ。このプチシリーズの中で僕もランもう言いづらいな、
な
んチョコラングドシャ、
うん、チョコラングドシャ、
はい、これが一番好きですね。
良さがあるのこれは。
良さなんだろうな。
あでもこの仲良しさんは、
はい、
まあ、手頃やのに別格の美味しさか。
うん、
なるほどね。いくらぐらいなんこれ。
100円ぐらいで買えると思いますね。
安いね。これじゃあ買ってみたいもんですな。これあんまプチシリーズ買わんのだよね。
そうですね、なんか僕ん家にあるのをたまに多分食べとるけど覚えとらんやろなぐらいな感じだと思います、うん、
食べたことはあるけど、あれがチョコラングドシャやったのかすらもちょっと分かんないな。そのシリーズを把握してない。ちょっと今度見てみようかな。
はい、
なかよしさんありがとうございます。
ありがとうございます。
スガヤン、バレンタインだからではないけどキットカット、私は受験しないがキットカツとのことで受験生に人気が出たそう。確かにね、うんうんうん、これ験担ぎ、
はい、
この間バレンタインやったもんね。
そうですね。で
チョコもこの時期そうだけど、受験シーズンからキットカットはもうね、うん、もうめちゃくちゃもうかっとるやろな。
もうかっ、ま、
もうかってまんな。俺らも世界大会行くとき、
はい、
験担ぎよくするやん。
うん、しますね。
結構ね、初期2015年の時は串カツ田中っていうところがあって、
はいはいはいはい、行きました。
カツ、串カツをね、はい、食いに行って
しましたね。2013年の時もなんか日本一の大会の出場前にカツ丼食べた記憶ありますよ僕。
うん、だからなんかこうキットカットとかそういう日本の文化なんかな、こういう言葉の験担ぎって海外でもあるんかな。うん、なんかちょっと今度それも調べてみようかな。
確かに、だから海外やったらもうビクトリーっていうお菓子食べとったらいいってことですか。どういうことですか。
そうやな、ビクトリーとかウィンとかね。まあでも食べとっていい気はするもんな。
確かに、
ラッキーとかハッピーとか、うん、なんかそういう方が。
確かにね、
キットカット最近いろんな種類あるからな。なんか、
はい、
俺キットカットは結構よく見とって。
見とる。
プチシリーズはあんまりまだ把握しきれてないけど、
はい、
キットカットやったっけあれ。なんか最近いろんな種類の味が出とって。
まあありますね。
しかも包装がさ、ちょっと紙っぽい質感のやつで、
はい、じゃあキットカットですね。それは
抹茶味とかさ、うん、チョコ以外にも出とって。俺はイチゴが好きなんだよな。
そんな可愛いの。
いやでもこれが子供っぽいイチゴじゃなくてって感じ、
はい。気になりますねそれは、うん、
ちょっと来週のお題お願いします。
はい、来週のお題はですね、好きな動物は〇〇にします。
好きな動物動物
動物ですね。アニマルです。
好きな動物を、ラクラシックレイディオのツイッターもしくは FM マイズルからラクラシックレイディオ宛てにメールで送っていただけるとありがたいです。聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレイディオ、岡清、違う間違えた、ヨッシーと
ユージ
で
した。